Spinner。
Poppen Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは布袋寅泰さんです。よろしくお願いします。
どうも、はじめ。
はじめまして。
ですよね。なんだか何度かお会いしてるような気持ちがするんだけど。
私も、SNS のやりとりで。
そうですよね。
はい。うん、インスタに、配信ライブやるから見てねって。
そうそう。
書いてくださって。
うん、ここにまず、この台本に、まずはお二人のご関係についてってありますけど。
はい。
言っちゃっていいんですか？
言っちゃっていいんですかって。
いいんですかね。
何ですか？
実は。
はい。
のんさんの父親です。
うお
なことないかでも前になんかラジオでお話ちょっとしたり、
はい、
あなたがギターが大好きでロックンロール楽しくやなさってたり、
はい、
あとアートや映画やいろんなものにこう芸術に興味がおありで、すごく多方面にこう頑張ってらっしゃるっていうのはずっとこう、もちろん俳優さんとしてもね、ずっと拝見してたから、はい、やっぱなんか初めて会う気がしないんですよね。
あ、嬉しい。そう、私前にこの番組じゃないんですけど、別のラジオで布袋さんのももクロさんに提供した曲を流して、布袋さんの話とかさせていただいてて、だから今日すごい緊張してます。
そうですか。僕は逆に言うと全然緊張してなくて
嬉しいです。
大概こういう、だいたいラジオ局に僕来るのも本当何年ぶりでしょう。
やっぱこの、そうなんですか。
このコロナっていうのもあるしね。
あ、そうですね。
あとなんかこうリモートが多くなるじゃないですか、
はい、
何事も一人でできちゃうようになっちゃったもんだから、は
い、そうですよね。まずアーティスト活動40周年おめでとうございます。
ありがとうございます。40年ですよ。
40年ってすごいですね。
アンビリバブルですよ。
いや、すごいですね。
19歳の時にボーイというバンドでデビューしたんで、
はい、
でそれから40年ですね。
すごいですね。歴史の一部っていう感じがしますね
化石みたいに言わないでしょ。でもね、40年頑張るぞなんて初めは当たり前にこれっぽっちも思わなかったし、
はい、
むしろ若い頃なんて、なんかおじさんになってまでロックなんてやるのなんてかっこ悪いよななんて思ってた口だけど、
はい、
気がついたらね、20周年があって30周年があって、まあこう周年っていうのは、まあ、あんまり意識しないつもりではいても、やっぱ40周年ともなると、
はい、
自分の人生のね、大半をこう大好きなギターと、
はい、
音楽と一緒にこう歩んでこれたっていうのは、
はい、
まあ、自分も努力それなりにしてきたけど、やっぱファンの方やスタッフの方や、はい、ね、皆さんそういうふうにおっしゃると思うけど、
はい、
もう感謝しかないですよね。
なるほど。
ノンさんはデビュー何年？
私ですか、
うん、
あ、ノンとしては、
うん、
5年目とかなんですけど、うん、一番最初に芸能活動始めたところから言うと、うん、13周年、はい、ですね。
でもあっという間でしょう。
あっという間ですね。
ね、うん、でもね、人生は本当よく言うけど一回きりしかないし、
はい、
巻き戻しも効かないし、
はい、
未来にも行けないし、
うん、
だから本当こう積み重ねて今がある、
うん、なるほど。40周年を迎えられて、
うん、
パワーの源というか、
うん、
はやっぱりそのファンの方だったり。
そうですね、やっぱりどっか自問自答してるようなところはあるけども、
はい、
音楽というなんか自分と向き合って、で、はい、答えのないなんかパズルをずっと探してるようなところはあるけれども、結果的にやっぱりライブで皆さんの前で自分の作った曲を演奏して、それがなんか届いた瞬間にやっぱりこう、このために音楽やってるんだなっていつも思いますよね。
そうですよね。うん、配信ライブの時ってどうでしたか？
ああ、今年のね、1月はそう、ちょうど緊急事態宣言が出てしまった時だったので、
はい、
無観客の配信っていうのを初めてやりましたけど、武道館から、
うん、
いや、なかなか寂しいもんですね。
寂しいですか、やっぱり。
やっぱこう目の前にいるはずの当たり前の、
はい、
まあ、それが当たり前ではないということが、
はい、
やっぱり震災から10年経った今はね、いろんなことがあって、うん、地球もいろんな状況にあるから、これからも当たり前が当たり前じゃない、
はい、
っていうのを、なんかこういつもね、ライブをやったら武道館にはいつもファンがたくさん集まってくれて、
はい、
カモンって言ったらイエーってこう帰ってくるものがないっていうのは、
うん、
すごい寂しかったけれども、なんかこういった現実というものも向き合うべき、ね、はい、時だなっていうのもありましたし、
はい、拝見してめちゃくちゃ元気もらいました。
あ、本当ですか。
無観客だけど、うん、私はその画面越しに客席に座ってるような気持ちで見させていただきました、う
ん、あ、嬉しいですね。やっぱね、だから無観客ではないんですよね。まあ配信っていう新しいスタイルもあるし、はい、いろんなつながり方で、いろんな伝え方で音楽と、まあ作り手とオーディエンス、もしくは音楽ラバーズっていうか、音楽愛する同士はずっとつながってるんだなっていうのを改めて感じましたけどね。
はあ、うん、なるほど。
なんか本当にお父さんみたいな気持ちになってきたんですけど。
本当ですか。
うん、お父さんいくつ？
お父さん、今年48か。
マジ？
はい。
そうか。だってお手さんもう来年60歳だもん。やば。
お若いですよね。
ま、孫ひょっとして。
孫
って孫ってことはないか。
いや、パワフルですよね。
今おいくつですか？失礼だけど。
今28です。
28歳。あ、でもお姉さんになったんですね。
そう、大人ですね、
もう。うちは娘が今19歳で。
はい。
うん、で、この間大学に受験して合格して、
おめでとうございます。
めでたくロンドンの大学に入ったんですけどね。
はい、はい、
でも早いですよね、あっという間。
ああ、うん、ロンドンを拠点にされてますもんね。
そうなんです、家族でちょうど来年で10年かな、
はい、
拠点を移して、
はい、
まあ、僕ら夫婦も50代を迎える時だったし、
はい、
で娘はちょうど10歳。
ああ、
うん、でこれからの10年間っていう50代から60代までのね、夫婦パートナー、彼女は歌手でもあって、僕はねミュージシャンでもある、はい、父と母でもある、
うん、
そういった大事な時間、また娘にとっては10代っていう一番大事な時間を、
はい、
なんか日本東京に暮らすのとは違う、なんかこう新しい環境で、なんか新しいチャレンジ、家族揃ってチャレンジして過ごすことで、なんか新しいこう絆も疲れめるんじゃないかなみたいな思いから、まあ、移住があったんですけど、あっという間に10年で。
どうですか。
いやー、よかったですよ。あの時の決断は正しかったなと思うね。
はあ、
娘はもう英語ペラペラだしさ、
すごい、
うん、羨ましい。
布袋さんもでもペラペラ。
いやいや、僕はもうなんちゃってなんです。
そうなんですか。
うん、読み書きちゃんと勉強しなかったんで、
はあ、
音楽仲間と音楽の話する分には不自由はないけど、こんな娘みたいに数学、数字の話とかになっちゃうと全くダメですよね。
あ、うん、そう、すごいですね、やっぱり10代から10歳からいると、ね、日本との違いというか、そういうものって感じたりしますか。
もういろんな意味合いで違いますよね、まあ、逆に海外生活なさった方はそう言うと思うけど、逆に日本の素晴らしさもすごくわかるし、
はい、
だって日本はいい国だよ。もう便利だし綺麗だし安全だし、
はい、
こんなに平和で恵まれた国はないよ、本当に、うん、と言っても向こうは例えば24時間のコンビニなんてないし、
はい、
そういった日本のコンビニエントな部分はほとんどないと思っていいしね、
はいはい、
ただなんかこう日本にはない自由みたいなものがあったり、
うん、
まあ、どっちがいいとは もちろん比べられるものじゃないけれども、
どちらの良さも。
そうだね、まあ、でも音楽家として向こうで暮らしてると音楽に対する気持ち、考え方も随分変わってくるし、曲作りとかにも影響してくるし、まあ、日本での長いキャリアもあって、
はい、
うん、両方をこう、ね、体に持ってるっていうのは恵まれてるなと思いますけどね。
布袋さんは震災から10年の曲を、
うん、
セルフメイドで作られて、
うんうん、
MV も作られてましたね。
そうそう、最新作のペガサスっていう EP に入ってる10年前の今日のことっていう曲のことでしょ。
はい、うん、そうです。
そうそうそう、
あれはどういう経緯でこうセルフメイドになったんですか。
まあ、だからそのロックダウン中のロンドンのロックダウンは長かったですから、
はい、
その中で本当に誰とも会わず、とにかくスタジオも全部自分の 家に、自分の家のダイニングルームに機材を全部運び込んで。
ダイニングルームなんですね。
そうそうそうそう、大きいダイニングテーブルに スピーカー立てて、
はい、
うん、でいろいろ手作りで音作りを始めて、で結果的にスタジオにも行けない状況が続いてたので、
はい、
エンジニアさんも呼べない、
うん、
やっぱりこうディスタンスがあるし、まだ、
はい、
ワクチンもまだ始まる前だったのかな、
うん、
それで人とも会えないということで、結局自分で録音も、マイクのセッティングもプレイも何から何まで全部一人でやったんですけどね、
はい、
まあそれは、曲の内容としては、まあ10年 一昔と言うけれども10年という流れの中にいろんなこともあるし、でも逆に言うと何もない一日こそなんかとってもこう幸せな時なんじゃないかっていうような、なんかこうね、僕のファンの方には多分分かっていただいてると思うけど、まあ、ホテイというとなんとなくこう尖ったビートのロックンロールっていうイメージがあるかもしれないけど、
はい、
ちょっとね穏やかな面を表現した曲なんですけどね、
うん、めちゃくちゃ心地よいギターから始まってすごいグッときました。
ありがとうございます。でも一人で撮るのは大変ね。
大変ですか、ね、
やっぱりいい音撮るの大変だし、いい音再生するのも大変だし、普段レコーディングっていくとこうやってエンジニアの方がいたりアシスタントの方がいたり、はい、僕の場合はギターのねテクニシャンがいてくれて弦取り替えてくれて、うん、セッティング全部してくれて、はい、僕はもうとにかくギターを弾くだけというそれだけのためにスタジオに入ればいいけど、やっぱ一人で全部やってるともう弦を変えるのめんどくさいから、もう半年一年ぐらい弦変えてないギターも結構多かったり、
あ、そうですね、
まあ、人のありがたみが分かりますよね。ちゃんと弦変えてる自分で、
うん、自分で変えてないです。
本当俺はもう最近早いよ。
そうなんですか。
やっぱねロンドンに行くとマネージャーさんっていう人がいないので、
はい、
全部自分でギター運びから、はい、もう楽器材運びからもうギター2本担いでバスに乗ったりしますからね。
すごいですね、
うん、だから弦張り替えるのもずいぶん早くなりました。
わあ、うん、そのバスの光景見てみたいです
結構ギターによってその巻き方が違ったりするんですよね。なかなか難しいけど、あでもこうやって手入れしてさ拭いたりする、ね、長らく自分でこう磨いたりすることをそれ忘れてたことがいけないなとは思うんだけど、やっぱり磨けが磨くほど大切になるもんですよね道具って。
かわいい、かわいくなっていきますか、
うん、車は運転なさる？
あ、私しないです。
なるほど。僕もするんだけど、自分の車も向こうはあんまり日本みたいにガソリン入れると、洗車もついてくるみたいなのないんで、はい、基本的にセルフでガソリン入れて自分で磨くっていうパターンで、うん、
はい、
車もやっぱり自分で磨くと愛おしいもんですよね、うん、バンパーピカピカにしたくなったりとか、
うん、
なんかね、だからロンドンにいるとそういう東京ではなかなか忘れていた、はい、なんかそんな日常がやっぱり楽しめるっていうか、ぜひ今度ロンドンに遊びに来てください。このコロナが落ち着いたら。
ああ、ぜひ行きたいです。ロンドン行ったことないです。
あのね、きっと好きだと思いますよ。すごく面白い文化たくさんあるし、うん、食べ物もまずいまずいって言ったこともない人が言うと悔しいんだけどとっても美味しいし、
はあ、
うん、いろいろご案内しますよ。
もう行きたいです。
ぜひぜひ。
あのティーを、ティータイムを、
ティータイムね、はい、
あの楽しみたいです。
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます。布袋さんは東京パラリンピックの開会式に出演されていましたよね。
そうなんです、はい、
めちゃくちゃかっこよかったです、
ね、ご覧になりました、
はい、海外でのステージもたくさんご活躍されてきた布袋さんですが、パラリンピックの開会式はどうでしたか？ステージから見た景色というか。
まず本当に素晴らしかったですよね、うん、あの僕はあのやっぱりこの開会式の中のキャストの一人というやっぱりこう立場だったし、
はい、
あの僕が主役ってことじゃないので、
うん、
あのでもとにかくなんて言うんだろう、終始笑顔にあふれていたし、なんか見つめてるものがみんな一つだった。初めから最後までなんかそれがね、まあいろんなテーマがもちろんあるんですけれども、
はい、
でも皆さん生き生きとしていたし、
うん、
また僕は3月頃にそのお話いただいたのね。
あ、そうなんですね、
うん、ロンドンロックダウン中の、
はい、
でも初めはちょっと正直ちょっと迷ったところもあったんですよ。というのはロンドンまだロックダウン中だしちゃんと帰れるのかなとか、
ね、はい、
あと日本ではね当初はやっぱりオリンピックやパラリンピックに対してもいろんなご意見あったじゃないですか、
うんうん、
でどうなるかわからないしなんて、ちょっと初めは今考えるとなんであの迷いは何だったんだと思うんだけど、
うん、
でもよくよく考えたら、ね、頑張ってる人たちを応援するのに理由なんていらないんじゃないのかな、
う
ん、
あ、なるほど。
でまずそこからまずはその、ストーリーが初めからあの明確にあったので、
はい、
そのストーリーに、沿った音楽だからミュージカルの音楽を作るような感覚で、まあ、12分間13分間の2ピースの曲をまずは作り始めたってとこなんですけどね、は
い、なんか気持ちがみんなの気持ちが溢れてるっていうか、うん、パワフルで勇気をもらいました。
今日はあの片翼の飛行機がみんなのね、こう声援を受けて自分でも決意して飛んでいくっていう ストーリーで、
はい、
まあ、言ってみればそれだけのストーリーかもしれないけれども、やっぱりすごくそのストーリー以上の感動があったじゃないですか、
はい、うん、
開会式だけじゃなくて、その後にね、やっぱ競技が始まった後、その僕の友達が言ったのがすごく印象的だったのが、初めに片翼の飛行機が飛び立つっていうのは、はい、それは美しいコンセプトではあるけど、実際の飛行機は片翼では飛べない、
はい、
まあ、その人もちょっと意地悪な見方したんだと思うんだけど、
はい、
そんな風に見て思ってていたんだけど、布袋さん、僕が間違ってましたよと、
うん、
その後にパラリンピックの競技を見たら、片翼どころかね、両手両足に障害を持った方が、はい、背泳ぎをしてゴールを、ね、切ったり、
はい、
そういった姿を見たら、片翼で飛べないなんていうのは、それこそね、その、うん、自分自身が飛べるわけないと思った自分が恥ずかしい。なんかやっぱだから、無限の可能性をやっぱり示してくれたと思うんですよね、
はいはい、
僕もだから夢のような時間だったけれども、うん、いろんなことを学んだし、なんか常日頃我々は不平不満ばっかり漏らすじゃない。
そうです ね
五体満足でさ、こんなに幸せなのに、
はい、
あれが嫌だ、これじゃダメ、あれがダメ、
うん、
なんか誰かのせいにして、
そうです ね、うん、コロナ禍で抑圧されて、よりなんかその負の感情が高まってる感じがしますもんね。
そうですよね。でも彼らはそういったものに何の不平不満も言わず、やっぱり自分の可能性だけを信じて、不可能はないっていうことを信じて、
はい、
すごく我々に勇気を与えてくれたと思うんですよね、
はい、
まあ、でもそこに関われたというのはとても光栄だし、僕自身もやっぱりその物語のパート、あくまでも皆さんのその思いを音楽で表現するという立ち位置にこう終始こう集中できた、
はい、
ゆえにエゴを捨て切って、なんか固定友達としてではなくて、
はい、
なんかパラチームの一員として、
はい、
みんなと一緒にこう参加できたのが伝わったんだと思うんですけどね、うん、
かっこいいですね。
いや、素晴らしかったです。もう本当にありがたかった、ああいうお声掛けしていただいて、なんかあれから人生が大げさに言うと変わったような気がしますもん。
あ、どういう風に変わりましたか。
なんかこう心にいつももやっとしていた自分に、それこそ先ほど言ったようにどっか言い訳じみてる自分、なんかやる前にどっか諦める、自分の音楽ではさね、こう諦めるなとか夢を追いかけろとかって、そういうのは簡単だけど、実際ねそれをやるのはなかなか難しいっていうことをどっかで自分で諦めてる、まあ大人になったのか何なのか。でもそういうことじゃなくて、結果じゃなくて心の一歩なんだよなっていうか、
はい、
そういうことがなんかこう日常に毎朝起きるたびにこう、はい、新しい気持ちでこう新鮮にスタートできるっていうか、うん、もやが晴れた気がしますね。
すごい素敵ですね。
でもさ、きっとパラリンピックご覧になった後、きっと皆さんもそんな思いになったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、かなり勇気をもらえるっていうか、
うん、
私も頑張らなきゃみたいな気持ちになりましたね、うん、
ね、
頑張ってます。
頑張ってますね。
頑張ってます。
頑張ってます。
頑張ってます。その翼で言うと、
うん、
最新作がペガサスという、うん、名前になってますが、なんでペガサスがモチーフになったんですか？
ね、なんかだから偶然なんですけど、このパラリンピック そのテーマと近いものがあって、
はい、
やっぱり僕のそのペガサスではこう、自分で閉じてしまってる、誰もが翼を持ってるのに、その翼を自分の力がこう閉じこもってしまってる、
はい、
今やっぱりさ、こういういろいろ SNS とかもそうだし、インターネットとかもそうだし、なんかこうダークな、ポジティブよりもネガティブなエネルギーの方が蔓延しがちな時代じゃないですか、広がりがちな。
そうですね。
実際はそうでもなくて、そういう人たちはほんの少しなのかもしれないけど、
はい、
そういうネガティブなものばっかりがこう悪のようにこう目の前に浮き上がってくるような、
はい、
そこになんか戸惑っていちゃもったいないな。本当はみんなね、翼があって自由に自分自身をこう表現したり、
はい、
どこにも行けるのに、
はい、だ
そういう翼を広げようよっていう意味合いでは、そのパラリンピックのテーマとはちょっと近いですよね。だ 今だからこそ、みんな思ってるからこそ響く曲だと思うし、
はい、
パラリンピックだったと思うんですけどね。
なるほど、ありがとうございます。
ノンさんも曲は書くんでしょ。
あ、私書きますね。
どっちから書くの？曲から？
詩からの時もあるし、
うん、
ギター弾きながら一緒にの時もあるしって感じです、うん、詩の方が先ですかね。
あ、そうなんだ。僕はどっちかというと、はい、曲がほとんど先で、
はい、
でリフを作ったりコード進行を作ったりして、
はい、
かなりこう完成に近い形までデモテープで仕上げてから詩を書くんですけどね。
リフってどうやって思いつくというか かっこいい理由は。
皆さんそういうふうに、でもね、そうね。でも僕ね、意外とギター練習しないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、不真面目だっていうことが第一だと思うんだけど、あんまり練習しちゃうと、まあ、あんまり上手くなりたいとも思ってないし、あとなんか手癖になっちゃうところがあって、
はい、
ついつい同じ自分の好きなフレットや好きなフレーズばっかりをこうなぞっちゃう。うん、そうすると、ふと握った時になんか同じフレーズが出てきちゃう。ここはある種、こう、ギターとはちょっと距離を持って、ある種保っていて、
はい、
1週間、2週間、全く弾かないと、
はい、
弾いた瞬間になんかこう、ほとばしるようにいろんなフレーズが出てくるような気がするのね。
あ、そうなんですね。
だからちょっと弓を弾くじゃないけど、
はい、
少しギターとの距離をちょっとこう、開けて、保って、
で、
作る時にドーッとこう、ドドドーと書く感じですかね。
そうね。溜め込んで解き放つんですね。
ノンさんは、エレキギター、アコースティックギターも弾くの？
あ、アコースティックも持ってるんですけど、エレキですね、基本的には。
アコースティックは難しいでしょ
う。難しいです。
手が痛くなるしね。
あ、なりますね。
音出ないしね。
布袋さんも、苦手ですか？
苦手ですね。アコギは、やっぱアコギの上手い人は上手いですよね。
そうですね。
やっぱこう、エレキはごまかせるけど、アコギはごまかせないもんね。
あ、ビョーンとかってすぐ
プチッとかなっちゃうと。
あ、そうなんだ。
今度でも一緒にギター弾きましょうよ。
本当ですか？うわー、嬉しい。弾きたいです。
赤いテレキャスターまだ持ってるの？
持ってます。
ね、ね、俺もテレキャスターだから。
そうですよね、もう先輩。よろしくお願いします。
よし、後輩。俺がちょっと面倒見てやるから。
嬉しい。
赤いのと黒いので今度やりましょう。
お願いします。ね、嬉しいです。はい。後半はアーティスト活動40周年、そして今後のビジョンなど、さらに伺っていきます。突破イノベーションワールドエラ、ノンがナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは、布袋寅泰さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
こちらこそ。
ここからは、布袋さんが今、ご活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーとともに、これからの活動についてお話を伺っていきたいと思います。
突破ストーリー。そうだね。
壁というか、壁を乗り越えたなというストーリーをお聞きできたらなと。
今思えば、無数の壁を乗り越えてきたような。
はい。
でもそれが、言ってみれば40年もかかるとさ、長い年月をかけてここまで来るとなんか一番初めの壁なんてなんか壁じゃなかったなっていうか、
もっと大きな壁が、
うん、やっぱハードルをね、自分のハードルをそれは初めから1メーターから3メーターには上げられないけど、
はい、
まあ、だんだん1ミリずつでもこう自分ハードルは高くして
更
新してきたつもりだから、一回超えたハードルはなんかね、
うんうん、
なんかもうハードルではないっていうか、
はあ、
うん、まあでもいろいろありましたよそりゃ。
お聞きしたいと思います。その前にですね、ちょっといろいろお話を伺いたいと思うんですが、
はい、
布袋さんは映画音楽でも数々の名作を届けられてきました。クインティン・タランティーノ監督のキルビルに流れた曲だったり、
うん
うん、中野博之監督のサムライフィクションなどなど。
そうですね。
映画音楽の創造のアプローチというか、うん、プロセスをお聞きしたいなと思うんですが、
まず初めに映画音楽に関わらせていただいたのはこの中野博之監督のサムライフィクションだったんですけど、
はい、
中野さんは僕のスリルとかポイズンとか、はい、バンビーナとか、はい、あの辺の MV をずっと撮ってくださってた、
はい、
うん、それ音楽にすごくこう近い映像監督 で、
はい、
で彼が初めての映画を撮りたい、布袋君主役と音楽やってよって言うんで、いやいや僕演技はもう無理だって言って、いや布袋君のままでいいからっていう、ミュージックビデオロックな侍映画にしたいんだっていうことで、
はい、
まあ半ばおだてられて、
うん、
でもまあ演じることは未だにちょっと全然自信はなくて、でも音楽をやっぱ映画につけるというのはとてもクリエイティブで面白い作業でしたね、
はい。普段こう音楽制作している時と何か違いますか？
やっぱ違いますね。自己表現するのとは全く違うし、
はい、
ある種フィクションの世界だし、ファンタジーの世界だしね、映画は。
はい、
で僕ちっちゃい頃から結構メリーポピンズだの、うん、ディズニーのサウンドトラックや、まあ、ゴッドファーザーもそうだし、いろんなサウンドトラックファンだったので、フェチだったので。
そうなんですか、うん、この幼き頃からですか。
そうそう。うん、うちの母も映画音楽が好きで、
はい、
イタリア映画とかの、そんなサントラもよくあってね。
はあ、そうなんです
か。サムライフィクションの時は、でもその、いわゆる盾、 はい、でこう刀が合っていくこうシーンがあって、はい、それを僕はそのフレーム一コマ一コマにこう BPM をこう刻んで合わせていって、はい、で刀の当たるところにスネアのタイミングが来たり、はい、倒れるところにギターがギューンって鳴ったり、
はい、
だ絵にぴったり合わせて、音楽をつけたんですね、
はい、
だまるでだからバレエ踊ってるみたいに盾をやってるみたいに見える、だすごくこうリズミカルでダンサブルな、はい、その侍映画に仕上がったと思うし、またキルビルの方はもともと新仁義なき戦いという日本の作品に坂本淳二監督から僕が主演のと映画音楽のオファーを受けて、
はい、
それで皆さんすごく反対したんですよね。周りが
反対したんですか。なんでですか。
やっぱね、仁義なき戦いと布袋寅泰はちょっと熱すぎるだろうっていう。
コテコテになるってことですか。
コテコテになるってこと。この怖い顔が余計怖がられるんじゃないかみたいな。
そういうことか。
そういう、納得しないでください。
ごめんなさい。
でもなんか周りが やめろやめろって言われるとなんかやりたくなっちゃって。
はい、
で、まあ、豊川悦司君っていうね、素晴らしい役者さんとの出会いの映画でもあったんだけど、もともとキルビルの曲は豊川悦司君が演じる、その役柄の彼の哀愁ある背中に音楽を、ビートをちょっと冷たい、こう、低温やけどみたいな、ひんやりしてるんだけど燃えているっていうイメージで作った曲なんですよね。
そうなんですね。
うん、それをクエンティン・タランティーノとロバート・ロドリゲス監督が2人で、はい、新仁義なき戦いを見たらしくて、
はい、
それで、ロドリゲス監督がこれ俺使うって言ったら、先輩のタランティーノがいやいやこれ俺のものみたいな取り合いになって、
はい、
で連絡が来たんですよ、タランティーノ側から。
じゃあ、うん、タランティーノ監督が勝ち取って、
そう先輩の勝ち、
うん、そうだったんですね。
僕はでもせっかくだから新しい映画なんだったら新しい曲を書き下ろしたいって言ったんだけど、はい、タランティーノがいや絶対このまんまがいいと、それでタイトルまで自分につけさせてくれって言われて、はい、でもちろん坂本淳二監督にタランティーノからこういう話があるんだけどってしっかりこうお伺いして、
はい、
いやいやチャンスだからぜひ使ってくださいって言っていただいて、
はい、
でバトルウィザードオーナーワイヒューマニティってタイトルもタランティーノがつけたんですよ。
そうだったんですね、うん、わ、
だからあの時周りが言った熱すぎる仁義なき戦いに僕が参加しなかったら、
はい、
キルビルに曲音楽は載ってなかったわけですよね。
すごい、もう反対を押し切って、
逆に言ったら
素晴らしい決断でしたよね。
パラリンピックでのあれのパフォーマンスでもあれはなかったわけだから。
そっか、
はい、じゃあそこをもう突破ストーリーにしましょうか。
あ、突破ストーリーいつの間にか聞いてました。
突破早すぎますかまだ
ありがとうございます。でもいろんな突破が、
あ、なるほど、
映画といえばですね、40周年アニバーサリープロジェクトの一つとして初ドキュメンタリー映画スティルドリーミン、布袋寅泰情熱と栄光のギタリズムが来年公開となりますね。
そうなんですね。
今はティザー映像が、うん、公開になっていますので、みんなが今ティザーを見て興奮していると思うんですが。
そうですね。まあだからドキュメンタリー映画なんてどこか照れくさいよとか、いやちょっと大げさだよとか、
はい、
あとなんだかね、こう後輩に皆さんにおだてられてなんかこう持ち上げられるみたいなのはなんだか気恥ずかしいし、なんとなくそれこそ初めは気乗りしなかったところも正直あったんですけど、
はい、
石田監督という監督と出会って、でこの40年の長い歴史を、まあ、ボーイからね、ボーイというバンドから、はい、まあ、それこそいろんな経験がありますから、
はい、
映像をこう紐解きながら、なんか自分を改めて見つめ直してみると、うわ、これはこれで大きなストーリーだな、うん、で、ちょっと普通の音楽のドキュメンタリー映画とはちょっと違う。
はい、
まあ、内容はちょっとまだ言えないですけど。
聞きたい。
すごいね、面白いんですよ。
そうなんですね、うん、
僕のファンはもちろんだけど、僕のことを知らない人にこそ見ていただきたい映画だし、
はい、
来年、まあ、だからエンディングのシーンもこう結局撮影が進みながらもコロナでこういうふうにどんどんどんどん現実が変わっちゃってるから、
はい、
エンディングがどうなるかまだ分かんないんですけどね。
そうなんですね。いや、すごいワクワクしてます。
でも映画作りは大変でしょう。
あ、はい、私映画監督として
俺だ、自分で映画監督だけはやりたくないもん。
いや、何ですか。
大変じゃないですか。
そうですね、みんなを束ねていかなければ
ね、同時にいろんなこと考えなきゃいけないでしょ。
そうですね、しかも、
うん、
私主演も自分でやったので、
うん、
切り替えるのも難しいし、
よくやれましたね。
そうですね、自分の頭の中を、ね、ある映像を伝えるのがすごく難しかったです。
それがねカメラマンの方にちゃんと伝わって絵になってるかとか、
はい、
あときっと役者の方にその思いがちゃんと伝わってるかとか、
はい、
だ監督ってどっちかっていうとみんなに気遣う仕事じゃないですか。
そうですね、
まあ、大監督になるとまた違うのかもしれないけど、
なるほど、はい、
でもさ、演じる方っていうのは逆に言ったらそうじゃなくてもっと自分の世界、
はい、
どっか孤立すべきところもあるじゃないですか。
そうですね、
バランスどうやって取ったんですか。
いや頑張って関わるようにはしました。イメージボードを作って、話すのがすごく苦手なので、こういう絵がいいんだっていう資料をいっぱい集めて、そういうのを共有するようにしました。
あ、なるほどね、
はい、いや難しかったです。
あと時間の作り方も大変でしょう、スケジューリング。
あ、そうですね、タイムスケジュールは確かに読めなくてすごい時間に追われてました。
いやもう尊敬しますよ、監督やったというだけで。
いやいやいやいや、もうありがとうございます。
いや思い出したくないぐらい辛かったとか。
いやもうやってる時はもう二度とやんないって思うんですけど。
あ、でもまたやりたい、
やりたいなって思ってきますね。こうすればよかったみたいな。
なるほどね、
反省していくうちに、はい、ちょっと中毒っぽい感じです。
でもそういうことなんでしょうね、 やってみなきゃわからないし、やったらもっとやりたくなる。
はい、
で俺も結局40年っていうのもその連続だしさ。
ああ本当ですか、連続ですか。
まあ、一番好きなことですけどね、ギターもロックも音楽も、でもやっぱりなんていうの、いやこれじゃない、いや違うんだよな、アルバムが出来上がるたびにやったっていう思いと、いやこれじゃないっていう思いと、
はい、
ずっとなんかこう100点じゃないんですよね。
そうなんですね、いや、100点じゃないんだ、かっこいい。
何言って
るんですか。待って、いや、そして全国ツアー、
はい、
布袋フォーティースアニバーサリーダブルファンタジーツアーブラックオアホワイト、現在開催中ですよね。
やってます、やってます。
今回のライブは2パターンのブラックはホワイトでライブを構成されているとのことなんですが、素敵な構成ですね。
というかね、今回はまだコロナのね緊急事態宣言は先日明けましたけど、
はい、
まだ会場は半分 50% の集客ということだし、皆さんにも協力いただいてマスクして、はい、声を出さずに、そしてディスタンスがあって、でいろいろな入場もそうだし退場もそうだし、すごくこういつもとは違う形で協力してもらう形で今やってるんですけど、
はい、
まあ一都市もしくは一つのエリアについて 2days 公演が多くて、
はい、
だったら1日目と初日と2日目は全く違う内容で、
はい、
見たらね半分の方々が次の日も見れる、したら全く違うものが楽しめるっていうところで、
はい、
考えついたんだけど大変でね。
大変ですか。
いや20曲毎日違うわけですよ。
そうですよね、いやもうすごい、すごいなと思って。なんでブラックオアホワイトなんですか。
まだ2日間全く違うよっていう意味合いで、まあ、光と影とかってそういった意味合いはないんだけど、なんか白が出るか黒が出るか、
どっちだっていう、
でも白を見た人は黒見たいなと思うし、逆に黒見た人はホワイトどうなってんだろうな、どっちもいいんですけどね。
なるほど、
ぜひご覧になってください、
はい、
ね、お忙しいだろうけど。
ありがとうございます。いや、詳しいスケジュールチケットについてはオフィシャルウェブサイトでご確認してください。今後のご予定などはありますか。
まだ当分ツアーですからね、ツアーはやっぱり一本一本、だんだん自分のハードルも高くなってきてるから、
はい、
完成度を上げていきたいし、昔みたいに、昔がいい加減だったわけじゃないけど力任せに、はい、いや今日も楽しかったイエーイっていうのとは違って、やっぱ自分の一音一音、まあ、その2時間なら2時間のステージを完全にしたいし、だからステージ中はもう体のメンテナンス、体もしっかりだし食事もそうだし、今はこうコロナ禍っていうこともあって、外に食事も出ませんし、
はい、
バンドのメンバーとの食事会もないし、
はい、
そういった意味ではちょっと寂しい孤独なツアーだけど、まあでもツアーがメインですね。先々でちょっと散歩したり、
はい、
秋のちょうどいい季節だから。
あ、いいですね、ありがとうございます。最後に、
はい、
布袋さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました、これは どんな曲でしょうか。
僕はもう僕が14歳の頃から大好きな人がデビッド・ボーイって方で、はい、亡くなってしまいましたけど、ずっと僕の憧れのアイドルでね、はい、で彼との共演したという夢も叶った部分もあるんですけど、
はい、
とにかくこのヒーローズっていう曲なんですけど、
はい、
誰もが一日だけはヒーローになれる、うん、誰もにチャンスが必ず巡ってくる、
はい、
うん、なんか諦めないで追いかけていれば誰もがヒーローになれるんだっていう、とってもなんかこう深くて、勇気づけられる曲なんですよね、
はい、
だから僕はやっぱり自分が落ち込んだ時とかは、
はい、
この曲を聴きますね、うん、また僕のファンの皆さんはみんな落ち込んだ時に俺の音楽聴いて元気になってくれるんだと思ったら、
はい、
とてもなんか嬉しいし、
はい、う
ん、僕も、ね、みんなのヒーローであり続けたいなと思います。
なるほど。From the Next Era、 今回は布袋寅泰さんをお迎えしました。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
布袋さん、僭越ながら曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、では聞いてください。デイビッド・ボーイでヒーローズ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッパンイノベーションロールエラー on 81.3 J-Wave。